愛媛大学研究室からこんにちは。
自分が住んでいる、ところの周りにですね、レンコン畑がたくさんありました、
はい、
それで、田んぼももちろんたくさんあってですね、通学路やなんかはあぜ道を通ったりとかですね、そういうふうにして過ごしてたんですが、まあそういう植物の成長とかその田んぼの仕組みとか農地とかも見てるのが好きで、それでまあこういう道に来たのかなというふうに思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部生物資源学科の竹山恵美准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや農村の現状について伺います。
農学部生物資源学科の竹山先生はお生まれが徳島だということですけれども、
はい、
先生の小さい頃はどういった景色が広がってたんですか？
もうレンコンが、はい、有名な土地で、
はい、
まあ、レンコンも実は水田、田んぼで作られるものなんですね、はい、でもレンコン畑がブワーッと広がってですね、うん、レンコンというのは葉っぱの高さが2メートルぐらいになるようなところもあるんですね。で、まあ、そのレンコン畑の間をですね、はい、埋もれるように歩いてたりとかですね、はい、
小学生の頃は農業、農村に関わったことを研究、まさか思ってないですよね。
思ってないですね。
それが徐々にこう変わってきたのが中学生ぐらい、
はい、
ちょうどその世界の食糧難のニュースっていうのが流れ始めた頃といいますか、そういった時代だったんでしょうか？
そうですね、まあ、アフリカとか、そういうアジアの国々で、いろんな方が困っておられると、はい、で農業なら自分も好きだし、やれるんじゃないかなって思ったと思います。
そして具体的に農学部に行きたいで、やはり高校ぐらいの時には真剣に考え始めたんでしょうか？はい、
そうですね、高校1年生の時の進路を書く時にも農学部って書いてたのを覚えてます、う
ん、で京都大学の農学部に進まれて、
はい、
そこではやはり外が好きだなっていう風に実感があったんじゃないですか？
そうですね、卒業論文の調査なんかで田んぼを見に行ったり、うん、農村に行って農家の方のお話を聞いたりする中で、農村に行くとワクワクするというか、で田んぼの中歩いてるともう本当にこうもう嬉しくて仕方がないというような感じがあって、その時からまあ自分があこれ好きなんだなというのは、はい、思うようになりました。
実際にお米が余ってる、はい、その減反っていう言葉もその頃ですか？
そうですね、中山間地域というその、まあ、言った山の方の農村の地域に卒業論文の研究で行ったんですけれども、まあ、随分農地が余ってるんですね、
はいはい、
で農家の方にお聞きすると、今これは減反をしている農地だから、うん、作ったらダメなんだっていうお話を聞いたんです。でも一方で、まあ、平地のにある農地っていうのはどんどんたくさんの米が取れるようにきれいに整備をしたりっていうことを、うん、まあ、その当時してたんですね、はい、でこれはなんか矛盾があるんじゃないのって、こっちでは余ってるのに、うん、こっちではたくさん作ってるって、なんかその学生なりにちょっとおかしいんじゃないのと思ったのが、こういうことを、まあ、うん、するようなきっかけかなとも思いますね、はい、
最初はその好きだから例えば外に行って調査したいっていうものが、はい、実際その深刻な問題と直面して、でその疑問が湧いてくることで、やはりこう研究っていう何かこう役に立ちたいっていうようなことに結びついてきたような。
そうですね、でやっぱりでもまあ好きだからっていうことで、はい、こうやって失われていく農地が見てられなかった、うん、で農家の方もお困りだしっていう中で、こう自分に何かその大好きな水田なり農地を守る仕事ができないだろうかっていうふうに、はい、思ったと思います。
その時は学生さんだったわけですけれども、はい、何かこうこうしたらいいんじゃないのなんていう提案はあったんですか？
その当時はですね、まあ、結局中山間地域っていうことは各農家さんがお持ちの農地面積が小さいんですね、はい、田んぼの面積が。でそれの例えば2割3割を他のものに転作、うん、つまり違う あの畑の作物を植えてくださいよというふうにお願いされても、出来上がった量がちょっとしかなくて、はい、市場へ持って行って売れるような量じゃないんですね、
はい、
で農家の方は作っても売る場所がないよっていう話をされてて、でその時に、まあ、学生なりに思いついたのが、じゃあ地元の給食、学校の給食やなんかで子どもたちに地元の美味しい野菜を食べてもらったらいいんじゃないのとか、でそういうのをこう提案してですね、給食センターに行って必要な野菜の量やなんかを調べたりとか、でどういう形だったらその調理しやすいかとかを聞いたりとか、そういうのをこう調べたりしました。
もう今でこそその地産地消っていうのは当たり前のように、はい、あの感じておりますが、当時というのはあそうだったのかという発想の転換がまだそこまで行ってなかった時代じゃないですか。
はい、あの自分の卒業論文やなんかを見返すときはたまにあるんですけど、もう大胆なことを言うなと、でまあ10年ぐらい経った今では結構普通のことでも、当時はびっくりするようなことを学生だから言えてたんだなっていうのは結構あります。やっぱそういう意味では学生若者のパワーっていうのは、はい、今でも農村で生かされるんじゃないかな、はい、生かすべきじゃないかなっていうのは感じます。
そういったお話を聞いてますと、こういった愛媛大学のその先生と学生の皆さんで協力して何か作り上げるっていうのは、先生ではできないこと、
はい、
学生ではできないこと、はい、それぞれがこう補い合ってできることになっていくような気がしますね。
もうまさにあの、うん、そのようになれば、うん、学生にとってもすごくいい勉強をさせていただける機会だと思うんですね、はい、やはりその本当の現場の農村に行って何かを体験するっていうのは貴重なことですし、で地元にもやはり最近高齢化してる農村にそういう形で若者が入ってくるっていう、それは本当に素晴らしい取り組みだと思いますね、
でそんな大胆な大学生だった竹山先生も一度は一般の企業に就職をされて、
はいはい、
でもそこはデスクワークが多かった、は
い、そうですね、あのデータとか資料っていうものを相手に、まあ、それから研究をするというような立場でした。
あのもちろんその農地農業の研究ということで、あの先生の分野でいらっしゃったと思うんですけれども、はい、やはり外に出たいなという思いはまだお持ちだったんです。
そうですね、もう自分の性格的に自分の目で確かめたい、はい、本当かなってその上がってきたデータを見ながらですね、でやっぱりどうしてもその現場で自分の目で見て確かめたいという気持ちがすごく強くって、でやはりもう一度大学の研究者を目指すっていうことに、立ち返りました、
そしてまたあの海外にも出て見ようと思われて、はい、ドイツの方に、
はい、あの卒業論文の時にその余ってる農地をまあどうするんだということがずっと自分の中でテーマとしてあったんですね、はい、でドイツではそのエネルギー作物といいまして、はい、例えば菜種油が取れる菜の花ですね、はい、を作付けて、でその油でトラクターを動かしたりとか、牛を飼っているお家であればそれに必要な燃料をその菜種油から、取ったりとかいう形で、活用されてたんですね、でそのことをまあ調査して調べに行ったと。
減反政策、ドイツのその減反政策の自給自足のサイクルなどもご覧になってきたと思うんですけれども、はい、実際その日本ではその減反政策に関してどういうふうな対策が取られてるんでしょう。
日本は今食料自給率が非常に低いわけですね、
はい、
でそのなんか一方でお米が余ってるということは、田んぼをですね、畑に変えて、そこで日本が今足らないのは小麦とか大豆、あと飼料作物というその牛や豚に食べさせるための作物が足らないわけですから、それをまあ、作ると、もともと田んぼだったところを畑にして作る、
はいはい、
そういうことを、日本は今進めてます。
でも田んぼの有効活用、
そうですね
と言えば簡単なんですけどね、はい、田んぼを畑として利用する場合っていうのはどういったことが必要になってくるんでしょうか。
もうまず第一に何よりもですね、排水、水を抜くということが大事になります、田んぼは水を溜めたいわけですね、 でも畑の作物というのは水がありすぎると、育ちませんので、とにかく畑を田んぼに変えるということは、それまで水が溜まりやすかった土地を水の抜きやすい土地に変えるということが必要になってきます、
うん、というとその田んぼ自体だけではなくて周りの水路ですとか、まあぜ道であったりいろいろなところも手を加えていかないとうまくは回っていかないんじゃないですか。
そうです、その通りですね。特に今よくやられるのは田んぼの土地の下にですね、何本もこうパイプをはわせて、でそこに田んぼの上からずっと染み込んでいった水が、まあ、その下の埋め込んだパイプに入るんですね、でそのパイプで、排水をするというようなことが、いろんなところでやられてます。
わー、そんなことが起こってるんですね。
はい、皆さんの目に見えないところで、田んぼの下には
大がかりですよね。
いろんなものが埋まってます。
うわ大変だ。それからもう田んぼ大好きという先生ですので、田んぼに生きてる生き物も含めて大好きなんでしょ。
そうですね。ですからそういうことをすると、今までは田んぼの水が表面からですね、うん、はい、排水路の方へ落ちてということであれば、そこに生きてた生き物も水と一緒に排水路に入ったり、うん、はい、またその水路から田んぼの中に入ったりっていうことができたわけですけれども、地下から排水するわけですね、今申し上げたような方法だと。そうすると田んぼの上にいた生き物っていうのは染み込んでいけませんので、
はいはい、
田んぼの土の上のところに残ってしまうんですね、うんうん、そうするとやっぱり水が必要な動物っていうのはそこで生きていけないということになります。ですから最近メダカが少なくなったよとか、土壌が少なくなったよっていうのは、やっぱりそういう田んぼを畑にするっていう取り組みの中で起こってきたことっていうふうに言えるかと思いますね。
じゃあその水生生物の住処という意味でも、田んぼの環境っていうのをまた考えていかなければいけないわけですね。
そうですね。世界的に環境、生物がたくさん住む環境として重要視されているのは、はい、そういう湿地であったりとか、水がこう浅く溜まって、小さな生物でも流されずに、あったかい水の中で暮らせるようなところなんですね、はい、それがまさに田んぼなんですね、ですからもうこれは弥生時代ぐらいからずっと人間が動物とうまく付き合う中で、動物もそこにしか住めないものが出てきたりとかいうことで、ずっと歴史的につながってきてますので、まあ、そういったことも考えながら、でも田んぼもやはり、使い勝手のいいものに変えていきながら共存するっていうことが大切かなと思います、
その日本の田んぼを畑に転作して利用するっていうこと、このこと自体はもちろん大切ですけれども、はい、それに付随して起こってくる問題からも目をそらさずに、
はい、
もう共存していくために、そして私たちの暮らしのために考えていくことまだまだありますね。
もうすごく重要な問題だと思います、はい、
そして実際にその農村の皆さんからの声っていうのも大切ですね。
そうですね。やはり農家の方が農業を続けてくださってこその、田んぼであり畑ですので、はい、やはり皆さんに使っていただける、使い続けていただけるようなものを作っていくということを忘れてはいけないと思うんですね、
農業そして農村に関してあらゆる研究をしていらっしゃる竹山先生ですが、現在は獣害対策をメインに研究されていらっしゃいます、はい、来週はその内容について詳しく伺ってまいります。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部生物資源学科の竹山恵美准教授にお話を伺います。お楽しみに。